宗教の対象となり、偶像となって拝まれるとなると値段がバンと上がるわけですね。私の字を書きまして、表彰してほしいと思って行ったんですね。そして、いくらぐらいかかりますかって言ったら、一番安いので3万だと言われたんですね。けれども、同じ書であっても、これが仏教のこの、なんていうんですかね、文章、名前学ぶとかね、そういうものですと、倍はするっていうんです。表現の仕方が違うのか、なんかわかりませんけどね。ですから、おそらく儲かったんだと思います。ところが、この世において儲かって事業が盛んになって栄えていくと、信仰の足を引っ張られてしまうんですね。どっちがいいのかわからんと思うぐらいなんですけれども、この世でも栄えたいですが、信仰が足引っ張られてストップしてしまうと、それも困りますよね。金儲けと偶像に取り憑かれて埋没してしまったと中川先生は推測しておられます。そうかもしれません。私が進学校におりました時に、甲吾先生っていう社会の先生がいらっしゃったんですが、たびたび聞かされましたね。こういう言葉です。信仰は信仰だって言うんです。どういうことかというと、ね、神様を信じる信仰は、信仰、進みゆくことだと。止まってたら信仰にならんって言うんです。ね。途中で止まったらいかんって言うんです。でも、止まってしまうことがあるんですよね。いや、あるというよりも、止まってしまう妨げがこの世には満ちています。いろんなものが私たちを引き止めようとしているんです。引っ張っている。ですからこれを切らないと進めないということがたびたびあるんです。絡みつくものがあるんですね。ある方がこんな話をしました。沖に船を止めて、そして船から小舟を下ろしてですね、町へ夜遊びに行ったんですね。そういう人たちが。で、遊んで酔っ払って帰る。ね、2、3艘の船、小舟でやってきたんですが、1艘の小舟がですね、2、3人の人が乗って一生懸命に漕いだんです。ところが、いつまでたっても母船に近づかないんですね。そのうちに、夜が白み、朝日が昇る前の明るさがね、広がっていたんです。母船が黒く見えますが、全然近づいてない。彼らはどうして近づかないのか。もう酔いが覚めてしまいましたね。調べたら、船をつないでいるロープをですね、ほどくのを忘れてたんです。岸にロープを、で、船をつないだまま、一生懸命こう、ね。こういうクリスチャン生活している人がいませんか？この世にしっかりとロープでくすくりつけたまま、信仰の前進をしようと一生懸命に頑張ってるんです。頑張っても頑張っても、信仰は前進しないんです。あるんですよね、こういうことが。ロープを解かないといけない。切らないといけない。それが献身ではないでしょうか。アブラムはここで父テラを失いました。神はアブラムを励まし、お父さんは失敗したけれども、あなたはここでとどまり続けてはいけない。ここを離れて、ね、こことの関係を断ち切って、私が示す地へ行きなさい。と言われたわけですね。あなたはあなたの生まれた生まれ故郷、
あなたの父の家を出て、私が示す地に行きなさい。十二章の一節がこれですよね。アブラムは座り込んでしまった父の生き方から離れ、その間にできた関係からも離れて、ただ御言葉に導かれる生き方へと踏み出したわけです。ね。しかし神様の命令は犠牲であるよりも祝福への招きでした。それが二節三節に現れていますね。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての輩からはあなたによって祝福される。これは祝福への出発になるんだと。さらに大きな祝福を与えるからね、しがみついてないで切りなさい。これを捨てなさい。私についてきなさい。あなたを祝福しますと主は言われたんですね。彼は行く先々で祭壇を築き、神を礼拝する生活を始めたんです。ね、祭壇を築くというのは、犠牲の動物を捧げ、神様に礼拝をする場所ですよね。礼拝するということですね。いわゆる自分自身を神に捧げ、神様あなたを喜びとして生きていきます。私の罪はこの動物の犠牲によって許され、血によって許されて、あなたの御前に近づくことができたことを感謝しますという印ですね。で、彼の息子イサクも父に習い、礼拝の生活をしました。創世記の26章の25節をちょっと見ていただきたいと思いますが、創世記の26章の25節。ここにこう書いてあります。それで彼はそのところに祭壇を築いて、主の名を呼び、そこに天幕を張った。またイサクのしもべたちはそこに一つの井戸を掘った。金井義信という先生いらっしゃいましたね。私たちの団体にもたびたび来てくださって、特別集会、伝道集会、いろんなところでお話しくださいました。ある時この箇所からお話しくださってですね、こう言われました。ここに彼イサクの生活の優先順位が記されている。まず祭壇を築く、これは礼拝の場を確保するということだ。ね。礼拝の拠点を作るということですね。先ほど2階の部屋で水川先生が教会堂を建てるということは、ね、神様を礼拝する拠点を作るということだ。ね。そして、その次に何でしょうか。天幕を張った。いわゆる生活を、の場を作ったんですね。そして何をしましたか。井戸を掘った。これは彼らの仕事を拡大するための拠点であったわけですね。礼拝の拠点と生活の拠点と仕事の拠点。優先順位はこの順番だということですね。神様はここに祝福を与えてくださるわけです。祝福の土台がきっちりと据えられた上で、家庭が据えられ、仕事が据えられていくと、祝福されるんですね。この土台がしっかりしていないと、全体に祝福が及ばなくなりますね。私が渦巻か、これは京都でございますが、渦巻きの時 ところに、この吉野という奈良県の方からですね、転任していきました。